6、市政一般質問。市民の皆さんの生活に関わる諸問題や、富士見市の課題などについて、市議会議員が市に対して質問を行いました。伊勢田幸正、無会派、日本維新の会。顔写真と二次元コードがあります。1. 行財政改革について。問い、郵便局への証明書発行等の委託について検討は。答え、令和3年10月に日本郵政の担当者や郵便局長らと意見交換を行った。その後についてはまだ行えていない。問い、町出しなどで事例のある図書館の貸し出し用レシートへの広告掲載について、市の見解は。答え、他自治体でも事例があり、自主財源の確保策として有効。指定管理者と協議をする。問い、きらり富士見での広告事業の実施について、市の見解は。答え、和光市のサンアゼリア等で事例がある。ホームページや情報誌、ホットキラリなどへの広告掲載は、財源確保として有効であるため、指定管理者と調査・研究していく。問い、学校へのメールによる欠席届の導入状況は。答え、小学校5校、中学校2校で導入している。引き続き検討していく。佐野正幸、21未来クラブ。顔写真と二次元コードがあります。1、生き生き暮らせる街づくりに向けて。問い、オレンジカフェ、認知症カフェは、すべてのカフェで参加費がかかり、かつ100円で統一されているのはなぜか。答え、県の通知に準じている。問い、県の当該通知は食品の取扱指針である。コロナ禍以降、茶菓子の提供がない場合等は、参加費無料とし、より気軽に参加できるようにしては。県に確認したところ、食品提供がない場合、無料で行っても問題ないとの回答も得ている。答え、参加費の金額は開催状況に応じたものとなるよう検討・対応していく。問い、現在はパートナーシップ宣誓制度を利用している方が市外へ転居した場合、転居先の自治体で再度手続きが必要となる。再手続きが不要となるよう近隣自治体と連携を。答え、まずは西一町で情報交換し研究していく。9、関の金太郎、21未来クラブ。顔写真と二次元コードがあります。1、次の50年に向け住み続けたくなる街づくりについて。問い、ゼロカーボンシティ宣言後の具体的取り組みは。答え、第3次富士見市環境基本計画及び地球温暖化対策実行計画の中で今後の道筋を明らかにしたい。問い、富士見市デジタルトランスフォーメーション DX 推進計画について市民に分かりやすい概要版を作成したらどうか。答え、手段としての提案であるので前向きに検討する。2、ギガスクールの進捗状況について。問い、増え続けている不登校にどう生かされているのか。答え、学びの一つとして学習支援などに活用する。3、地域要望について。問い、開発が進む水子地域に新たな公園の設置を。答え、 必要性は認識している。地域の声に耳を傾けていく。深瀬優子、公明党。顔写真と二次元コードがあります。1、私立学校における環境教育の充実に向けて。問い、本市の学校現場における環境教育の取り組みは。答え、発達段階に応じて環境問題を正しく理解し、環境を大切にする心や態度を身につけ、環境づくりに主体的に取り組めるよう学習を行っている。問い、水谷小学校校舎増築事業でのエコスクールの推進は。答え、本事業の基本方針の一つに、脱炭素化と環境負荷の低減を掲げ、現在事業者からの提案を求めている。エコスクールの実現に向け取り組む。2、地域共生社会の実現を。問い、全世代型地域包括ケアシステムの構築について。答え、重層的支援体制整備事業により、包括的な支援体制の整備や、多様な社会参加の確保、地域住民のつながりの強化が図れ、全世代型地域包括ケアシステムの実現に近づくと考える。環境整備に取り組む。11、根岸みさお、向井派、立憲。顔写真と二次元コードがあります。1、新型コロナウイルス感染症対策について。問い、マスク着用に関する新基準の対応について、市の対応は。答え、原則として感染防止対策での変更はないので、状況によって着用をお願いする。学校としては、体育授業や登下校では外す指導をしている。保育所等は原則着用を求めない。2、スポーツ振興について。問い、第二運動公園の整備は。答え、抜本的な再整備の対応をしていく。A 面に得点表を配置する。駐車場の水たまりは状況により修繕する。3、市民要望について。問い、鶴瀬東一丁目に集会所の設置を。答え、八つ会館を使用されていると考えているので、新たな集会所の設置は考えていない。問い、山室会館から高齢者施設間の道路振動について。答え、市道第5107号線を9月上旬までに約330メートル工事する予定。12、尾崎孝義、21未来クラブ。顔写真と二次元コードがあります。1、官民連携の推進について。問い、今後の社会経済情勢の変化に対応しつつ、これまでの市民サービスを維持しながら、まちづくりや行政経営を進めていく上では、企業等との幅広い連携やネットワークを形成していくことが求められる。連携模索の考え方は、答え、これまでも包括協定の締結など、外部の力を活用した行政経営に取り組んできた。今後も新たな官民連携の手法検討などを進めていきたい。問い、企業からのアプローチの窓口を一本化してはどうか。答え、今後の検討課題としたい。問い、官民連携に関するガイドラインを作成し周知することで推進の一助になるのでは。答え、用費も含め研究していく。問い、 新庁舎建設の議論における民間企業との連携の模索は、答え、重要な視点と認識しており、具体化も含め今後検討していきたい。13、篠原道博、公明党。顔写真と二次元コードがあります。1、児童虐待について。問い、本市の取り組みは。答え、通告から原則48時間以内に子どもの安全確認を実施し、虐待事実が確認された場合、保護者に注意喚起。必要な場合は関連機関と連携し、継続的な支援を行っている。2、適正なマンション管理を推進する制度について。問い、建物の老朽化、管理組合の高年齢化に対応するため、国が提案しているマンション管理適正化推進計画制度を本市で導入する考えは。答え、自治体間で基準に差を生じさせないためにも、近隣自治体の動向を注視するとともに、導入について研究する。3、西出張所一時閉鎖期間の対応について。問い、期間、曜日、時間を限定してでも、鶴瀬西交流センターに出張所を設置してはどうか。答え、現時点において設置は考えていない。14、篠田剛、公明党。顔写真と二次元コードがあります。1、個人事業主など事業者への支援について。問い、本市は中小企業退職金共済掛け金等補助制度を導入している。そこで、建設業退職金共済制度の加入者へ、新たに掛け金等補助制度を始めることに関する課題や効果は、加えて、小規模企業共済や経営セーフティー共済などの加入者へ、掛け金等の補助制度を始めることに関する課題や効果は、答え、建設業退職金共済制度の加入者への掛け金等の補助は、建設業の方への効果はあるが、特定の業種に限ることは難しい。小規模の経営者や役員、個人事業主のための小規模企業共済及び取引先事業者が倒産した際に、連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐ、経営セーフティー共済の加入者への掛け金等の補助は、経営者本人や企業への直接的な補助となることから、補助の必要性や事業効果の整理が必要と考えている。15、山下佳子、公明党。顔写真と二次元コードがあります。1、重層的支援体制整備事業について。問い、ワンストップで相談できる福祉総合相談窓口の設置を。答え、既存の窓口相談支援機能を活かしながら、本市の実情に合った相談支援のあり方について検討している。2、ヤングケアラーについて。問い、ヤングケアラーが相談しやすい環境づくりを。答え、誰もが相談したいときに安心して相談できる環境整備を教育相談室で進めている。利用の周知に一層努めていく。問い、ヤングケアラー家族への家事・育児支援について。答え、県や他自治体の動向を注視し、現存の養育支援訪問事業との整理を行っていく。3、市民の移動手段について。問い、福祉的な観点でデマンドタクシーの利用回数の増加を。答え、 各関係課と協議をし、一定の方向性をまとめ、地域公共交通会議に諮っていく。16、田中隆、21未来クラブ。顔写真と二次元コードがあります。1、公共施設の在り方について。問い、今後の在り方の基本的な考え方は、答え、改修工事の実施や更新の必要性の検討を行い、公共施設マネジメントの目的である財政負担の軽減と平準化を図り、安全な施設の継続的な提供に努めたい。2、職員の在り方について。問い、職員対応のさらなる向上を。答え、必要な研修を実施し、一人一人の意欲と資質を高め、組織力の底上げを図ることで、より質の高い市民サービスが提供できるようにしたい。問い、外部人材の積極的な活用を図っては。答え、税務署等で勤務経験のある方を任期付き職員として採用し、専門的知識を生かして難しい案件に対応してもらっている。充実した行政サービス提供のため、先進自治体の取り組みを研究したい。工事が進められる瓶沼自然公園の写真があります。